こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第124回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
あなたの悩みを聞かせてください。発声と話し方で何が手に入るか、
はい、
ということですね。
はい、
今日は
もうなんかそもそもっていう感じの、
そうですね、今までとテーマが悩みを聞かせてくださいっていう、
はい、
ことになってますけれども、
はい、
まあ、今日は、悩みを聞かせてくださいということなんですが、
はいはい、
まあ、話し方とこの発声で、
はい、
まあ、初心に帰ってですね、
うん、
どういった目的で取り組んでいるのか、
はい、
または実際に何が改善されているのか、
はいはい、
そこら辺をちょっと掘り下げていきたいなというところですね。はい
はい、
で音色塾は、
はい、
まあ、こういう形で音声レッスンでやってますので、
はい、
いわばグループレッスンのような形になってるわけですね。
はいはい、個人レッスンで目の前 で、
はい、
こう相手の話を聞いて、でパッと答えをくれてっていう、そういう形ではない
です、ね。うん、そうですね。
はい、
ただ一人一人からメールで報告が、ね、
はい、
来るわけですけれども、
はい、
まあ、報告を来た場合は、
はい、
それを踏まえて音声レッスンにこう導入したりとかしてるわけですよね。
はい、例えば前回でしたかね、ウクレレ弾き歌いについて、はい、でこう具体的にどんなウクレレを買ったらいいですかなんていう相談があれば、はい、それを全体のメールレッスンにもこう反映させていく、
はい、
っていうことは今までずっとやってきています。
はい、そうですね。
はい、
そうすると、まあ、全員が、
はい、
メールコンサルということで送ってきているわけではないので、
そこなんですよね。
はい、
もっとこう多くの方がこう毎月自分の現状と何か質問 といただければ、
はい、
より現状が正確に把握できるんですけれども、
そうですね、
割とこう限られたです、ね、方がメールを送ってくれるので、
うん、
今回はちょっとこの機会に、
ね、もっと送ってください。
はい、
これなぜ送るといいかということなんですけど、
はい、
まあ、もちろん取り上げられるということもありますし、
うん、
まあ、自分の悩みに、
はい、
まあ、本当ドストレートなところをパーソナライズされた講座になるということなので、
はい、
まあ、そこは違いますよね。
はい、自分のケースについて、つまりは個人レッスンに近い感覚になる、
うん、そうですね。
はい、
まあ、個人レッスンであれば、
はい、
その人に沿った内容を実際はレッスンするわけですから、
うん、そうですよね。はい、効果が高いのはもう当たり前ですよね。
はい、その形がグループレッスンでも、
はい、まあ、
疑似的に取れると、
そういうことです、
いうことですよね。
はい、
で、まあ、送っていただくわけなんですけれども、
はい、
まあ、今日は送ってくださいって、それで終わりにするわけにいかないので、
はい、
ま
あ、何をどんな形で送っていただくか、
そうですね、はい、あとはそのきっかけであるとか、
はい、
トレーニングのきっかけであるとか、
はい、
目的は実際何なのかっていうところをもう一回考えてみると、うん、
はい、
漠然と取り組んでいるところからまた一歩掘り下げて、
はい、
効果が出やすいというふうになるのかなと。
そうですね、はい、特にその、はい、発声話し方のトレーニングをしてみようかなと考えたきっかけがあると思うんです。
はい、
もう、ね、うん、何年も前かもしれないですね。で、それをちょっと聞いてみたいなと。
うん、はい、
まあ、実際はメールを頻繁に送ってくださる方ばかりでないので、はい、そもそものこうきっかけ、音色塾で勉強をしていこうと、うん、考えたきっかけを聞いていない方が多いんですよね。
はい、うんうん、そうですね。
はい、なのでちょっとこの機会に、そもそもどんな考えで音色塾に入った、始めたか、
ね、そうですよね。
はい、
普通こう発声話し方でわざわざ勉強するということ自体が、
ね、ですよね、
珍しいケースかもしれないので、
はい、
まあ、そこをまず聞いてみたいと、
はい、
いうことですね。メールに関しては、
はい、
毎月のメールマガジンに はい、メールレッスンの中、はい、そこに返信すれば
いい、まあ、届きます
だけですよね、はい、あとはあのログインして、
はい、
フォームもあります
ので、フォームから、
はいはい、まあ、いずれにしても届く先は同じなので、
はい、
問題はないかなと、
はいはい、
ぜひ送ってくださいということですね、
はい、
でですね、
はい、
実際にこうその話し方を学ぶ時のきっかけとして、
はい、
こんなことがあると、
はい、
よくあるものはこれっていうのが、
そうですね、
まあ、あると思うん
ですよ、よくあるケースっていうのは、
ね、
はい、これはまあ今までに、ご相談を寄せていただいたものをこう集計をしてみると、
はい、
やっぱり傾向というのはあります。
そうですね、
はい、
まあ、それが実際に改善できることでもありますし、
はい、
実際に結果が出てるということもあるので、
はいはい、
まあ、そこに自分がこうマッチするかどうかっていうところも考えてみるといいかもしれないですね。
はい、そうですね、はい、そのあたりをちょっと今から、
はい、
これから少しお話しするので、
はい、
こう自分自身に照らし合わせて、はい、あ、私もそうだとか、うん、あ、私はそこではなかったかなというのを考えてみてください。
はい、だいたい3つぐらいにこう集約できると。
そうですね、
傾向としては、
はい、でまず一つは、はい、人間関係の改善ですよね。
そうですね、
こう、まあ、特定の具体的な人とうまくいっていない関係を何とか変えたい、うん、あるいはもっとこう親しくなりたい関係の人とちょっとこう交際が停滞しているので、
うん、
こう進展させたい、うん、あるいは職場でちょっとギスギスした雰囲気で、はい、うん、そこを改善できないかな、何か自分の話し方でいい雰囲気にできないかな、うん、という、まあ、人間関係の改善、ね、
人間関係の悩みというのは、
はい、
例えば会社をこう辞める、
はい、
辞めてしまったこう原因の中でダントツ1位だっていうのもね、
そうですね、はい、
なんだかんだで最終的には人間関係、
はい、
逆に人間関係さえうまくいっていれば、
うん、
ある程度のものは続いていくっていう
と思いますね。だからこう今まで人間関係が理由で職場を辞めた、はい、うん、退職をしたことがあるです、しかも繰り返している、何回か同じように人間関係がうまくいかない、上司との折り合いがといって、ね、辞めてる、そのサイクルを断ち切りたいっていう方もいらっしゃいましたね。
そのサイクルがあるということは、
はい、
自分に原因があるのかもしれないというふうに思っているということ
ですね。そこは非常にこう有望なんじゃないかなと。
そうです、
ね、自分に原因を求めれば、うん、こう改善できるわけですから。
そうですね、どこ行っても嫌な上司しかいないんです。
そうですね、人のせいにしちゃうと、うん、ね、じゃあ次また別の会社に入れば、
はい、
いい上司に恵まれるかもしれないという、こう思考パターンになるので、はい、また次また次、は
い、でこれ話し方を改善すれば、
はいはい、
人間関係が改善するかもしれないと、
はい、
いうふうにこう
思ったわけですね。
逆に そこの思った原因というか、
はい、
きっかけっていうんですかね、
はい、
何かやっぱ感じるものがあるんですか。
そうですね、うん、そのあたりを今回聞かせていただけたらなというふうに思いますね、うんう
ん、
はい、どこかで例えば、
はい、
その友人に知人に、うん、勧められたのか、その話し方に関して、うんうん、ちょっと考えてみたら、君一言多いよみたいなことを身近な人に言われたのか、うん、あるいは他の人の話し方を聞いていて、
はい、
で我が身を振り返った時に、うん、あ、自分もちょっと、うん、話し方うまくなればですね、うん、人間関係いいのかなと思ったのかもしれないし、
ね、
はい、
なかなか話し方を改善しようと、
はい、
要はこう性格から出てくるようなものもあると思うので、
そうですね、
なかなかこう話し方を改善すれば、
はい、
人間関係が改善するかもしれないと、いうところまで、ね、普通はこうなかなか至らないと思うし、
ね、そうですよね、うん、もうそこまで行ってるということは、 発声話し方トレーニングの成果が上がりやすい状態でいきなり始めてる、
うん、そうですね、
ということですよね、う
ん、はあ、人間関係の改善、はい、これは非常に大きいですね。
そうですね、はい、はいはい、それからあとはですね、自分のこう評価を高めたい、
自分の評価を高め
たい、はい、自分の価値を上げたいっていうんでしょうかね、はい、例えば職場で、
はい、
昇進したい、
はい、
面接試験に受かりたいと、
はい
はい、つまり自分にとってのこう、まあ、合格がもらえる、はい、うん、ポイントを高くっていう、はい、そういうことですよね、うん、印象を改善して、
はい、
でこう営業の成績を上げたいとか、
うん、は
い、でそれは確かにこう話し方発声のこう効果として、うん、はい、語られることはあると思います。
多いですね、
はい、
面接なんて特に、
はい、
特に、まあ、面接もですけど、はい、やっぱり話し方一つで印象というのは相当変わります
か、ね、変わりますね、
はい、ここはまず気になるところですね、まあ、あと営業という話も出ましたけど、
はい、
まあ、営業で営業トーク、
はい、
もう逆に言えばそれにかかっているっていう、
もう本当に、ね、こう先輩に指導されて練習したりやりますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、確かに同じ商品で、
はい、
売れる人と売れない人がいるわけですよね、
はい、
もうそれは武器はもう話し方しかないんじゃないかと。
そうですよね、はい、売れない人は商品のせいに従る、
はいはいはいはい、
この商品力がないというせいに従るけれども、うん、はい、その同じ商品を売ってる人がいるわけですから。
そうですね、
はい、
むしろそういう人というのは、
うん、
たとえ商品に少し欠陥があったとしても、
はい、
売ってやるっていう。
そうですね、うん、
まあ、本当に機械の欠陥とかまずいです、
ね、はいはい、はい、それで売ってしまったらまずいわけですが、はいはい、話し方でこう差がついているのかな、うん、と推測をするのは妥当でしょうね、うん、
そうですね。私の知り合いで、
はい、
時計をね売ってる人が
お、はい、腕時計、
腕時計、
はい、
でどういう時計を売ってるかというと、
はい、
あのヴィンテージものなんです
よ。
なので、はい、言ってみれば一点物なんですよ、
はい、
なので非常に値段も高いですし、
うん、そうですよね、
はい、
何百万とか何千万みたいな時計ですね。
そうそう、はい、でまあ、安くても数十万ぐらいあるんですけれども、
はい、
うん、その人にかかると、
はい、
買ってしまう人が続出するんですよ、
はい、
まあ、細かくこうどうやって売ってるのかっていうのを、
うん、
聞くんです、聞いたことがあるんです
けど、はいはい、
まあ、もちろんお客さんとこう話をしてやっぱり一点物なので、
はい、
今もしこれが欲しいので気に入ったんであれば、
うん、
もうこれはもう今しかないですと、
ね、
はい、
これが他で売れちゃったらもう手に入らない、
うん、そうそう、うん、で大体こういう声がかかった商品時計が、
うん、
大体もうもし買わないってなった場合、
うん、
次の日に他の人に買われることが多いと、はい、なので、はい、もし本当にこれが一点物だから、
うん、
まあ、これをじゃあ別のアマゾンで買うとか、
はい、
店で買うとかできない、
できない、
うん、もしこれ本当に欲しいこれだと思ったら、うん、もう絶対今これ買った方がいいですと、
うん、
いうようなことをこう混ぜながら、
はい、
やってるらしいんですけど、
うん、
やっぱ相当成績が高いんですよね、
うん、ね、だからそれ同じものを同じように時計を売っていて、うん、全く売れない人だっているでしょうね。
そうですね、
はい、
なんかこうね買ったら、
うん、
なんかこう満足するだろうなっていうこのワクワク感というか、
はい、
そういうのが伝わってくるんですよ、ね、
うん、
これ買ったらね絶対いいですよっていう、はい、一点物ですからっていうような
本人が時計が大好きなん
ですよ、うん、そうそうそうそう、
ね、
つまりはそういうところからにじみ出てる
ん
ですよね、
うん、
多分本人が好きでないと、
はい、
あこれいいと思いますよ、かっこいいですよ ねみたいな、
だから言葉がこう浅い感じ、
そうそうそうそう、うん、そういうのもこうにじみ出てくるものがあるんだろうなっていう、うん、
はい、だからそれも話し方の違いって言えますよね、
う
ん、
そうです
ね、自分の中から出てくるものが話し方になるわけですから、
うんうん、そうなんですよ、
ですね。
その私の友人なんですけども、
はい、
その時計じゃなくて、はい、全然別の話を相談をしてたことがあって、
はい、
自分が欲しいと思っているこう、まあ、タイヤがあったんですよ。
車の、
はいはい、私事なんです、
はい、
全然プライベートで、うん、これさ今ちょっと気になってるんだけど、
うん、
どう思うみたいな、
はい、
パッと見て、あ、これはいいですよ、
お
そいつが言うわけです、
ね、はいはい、
これはいいですよ、もう今これしかないですよみたいな、
お
もう畳みかけてくるわけです、
はいはいはい、
お前はここのサイトのオーナーでも何でもないのに、
は
い、畳みかけてくるわけです、
はい、
でその言い方が、いや、もうこれ買ったらもうめちゃくちゃかっこいいですよ、
お
で買ったっていう、
はい、関わされた、
はい、なぜかそいつが営業してくれたっていう、
はい、はい、
でもそのうまいんですよね、
はい、うん、その時計が大好きで、うん、そのなんか熱が伝わってくるというのもまた一つだし、うん、で同時にその時計をこう欲しい気持ちにさせる技も身につけてるんですよね。
そうですね、こう気持ちをちょっとこう、
はい、
まあ、見たり私もこう聞いてるわけですから、
うん、
まあ、8割が欲しいわけです、
はい、
それをこうもうブワーッともう120ぐらいまで上げてくれるっていう、うん、
はい、
もう何なら今お金下ろしてきますぐらいな、
はい、
そういう人も本当に時計だと高額なので、
は
い、そういう人もいるぐらいなんですよ、
ね、うん、それはすごく楽しい買い物になりますよね。
そうですそうです、こう騙してるわけではなくて、本当にこれを手に入れたら楽しいですよっていうのを本当に心から出てきているの で、
ね、で何なら私が自分で買っても欲しいぐらいっていう気持ちで、
うん、お客さん考えて私今日これ買おうと思ってたんです ぐらいな、ね、
ですよね、
まあ、それも含めて話し方、
はい、そうですね、はい、でそれから今2つ目ですね、
はい、
人間関係の改善と自分の評価を高めたい、はい、でもう1つはコンプレックスの解消っていう言い方ができるかなと思うんです
。声が届かないと、
はい、
小さい、
自分の声が嫌いとか、
うん、
雑談が苦手とか、うん、人前で話すのがもう明らかに下手なんですとか、うん、そういう、こうコンプレックスを抱いていて、うん、そこを何とかしたいと、
はい、
と以前から思ってたというケース、
これも多いと、
多いですね、うん、大体この3つぐらいに分かれるのかな、分類できるのかなという気が、
はい、逆に考えればこういったものを改善できるチャンスがあるということですよね、
はい、そうですね、
うん、はい、なので、人間関係の改善、
はい、
それから自分の商品力をアップするっていうか印象を上げていく、
はい、自分が商品として、
そうですね、
はい、
それから、コンプレックスを解消するという、まあ、日々のこう生活の満足度を上げるっていう、
はい、それですね、
はい、
生活の満足度アップ、
うん、
って言えると思います、
というようなことに、まあ、集約されるかなというふうな思います、
はい、
まあ、こういうのを踏まえて、
はい、
まあ、自分であれば、
はい、
どういったところに当てはまるかなというところを改めて考えてみるといいかもしれないですね、
はい、でただ実際は、
はい、
今例を挙げたような、
はい、
悩みからスタートしたとして、
はい、
でそのままでずっと行くのか、例えば人前で話すのが苦手だと、でトレーニングを始めて、で人前で話すのがどのくらい上手になったかな、どのくらい平気になったかな、でそれのみでずっと行くのかというと、もしかしたら違う可能性が、こう変化した可能性があるので、それも考えてみてください。
そうか、じゃあ今直近の、
はい、
取り組む理由以外にも、
はい、
もっとさらにきっかけになったことがあるかもしれない、またはこう変化していることもあるかもしれない、
うん、そうですね、うん、その最初のきっかけと、
うん、
あとは現在は
現在
それに加えて、
はい、
こんな例えばステージに立って歌ってみたい、うん、
というのもで後から出て
きた、後から出て
きた、はいはい、
最初始めるときはそんなことを想像もしたことがなかったのに、うん、ちょっと声を出してみたら、
はい、
気持ちよく出るようになってきた、うんうんうん、で話を聞いていたらステージで一人で歌うというのが縁遠い世界じゃなくなってきて、
いけるんじゃない
ですか、はい、で何かの機会に試しにちょっとやってみて、 ハマったとかっていう、はい、方も珍しくないので、もしそのようなですね、話があったら合わせて聞かせてほしいと思います、
はい、あの引き歌いの件は、
はいはい、まさにそこなんです
ね、そうですね、
はい、
あと結構メールもね、まあ、冒頭でありましたけど、
はい、
ウクレレ、
はいはい、
ウクレレの解説もしていただきましたけど、
はい、
結構買った人が
そうなんですよね、
いますよね、
はい、この間、まあ、新潟 の、はい、あの会場で、うん、そのスタッフがですねみんなびっくりしてるんです、
うん、
なんかみんなあのウクレレを持ってきてるんですけどどうなってるんですか、
はい、ウクレレ率が
そうなんです、もう全員が何か楽器
持ってる、
はい、みたいに、そうなんです。それは例えば1年前3年前に自分がウクレレを持つことになるとは、うん、多分想像してなかったと思うんですね、そうですね、
弾けない、そもそも弾けないし、
はい、
ね、
それをこういうきっかけがあって、うん、でもう以前だったら音色塾に入る前だったら自分がやったことのない楽器の話を聞いたところで、うん、こう別に関係ない、
うん、
自分とは関係ない話をされているように聞こえていたのが、はい、音色塾に入って、うん、で普段発声とか朗読とかやってる流れの中で、うん、ウクレレの話が出てきたら、はい、おこれは自分の話だというふうにパッと受け取った方が非常に多かった。
そうですね、
はい、
私も楽器屋さん行って、
はい、
あの後、
はい、
ちょウクレレを
お買いました。
買ってないです。
まだ、
はい、
はい、
触
りました。
気になりすぎちゃって、
はいはいはい、
買えなかったです。
はい、
もういやか、あの見た目もかっこいいのいっぱいあるじゃ
ないですか。いっぱいありますね。
あ、いいなって思うと、
はい、
ちょっと桁がおかしいぞみたいな。
うん、桁がね、丸が、
そうそうそう。
うん、
でこう迷いすぎて、
はい、
まだ買ってないです、
はい、そうなんですよね
弦楽器がね、
はい、
自分はほとんど経験がないので、
はい、
あの逆にウクレレ、あのギターよりも、
はい、
あのギターよりは入りやすい、
やりやすいですね、
バイオリンなんて持ってるのかなんで、
は
いまあはい、そういう意味でも、
はい、
大きさも小さいですし、いいかな、
そこがすごくいいですね、小さいから持ち運びがという、うん、はい、
なのでウクレレ、
ウクレレ
ぜひ、
はい、それもこうですね、今まで想像していたわけじゃない、
はい、
そのね、ウクレレをやろうと思ったのがきっかけではないはずなんだけれども、
うんうん、
今ですね、じゃあウクレレも手に入ったし、で来年あたりですね、ちょっとステージに挑戦してみようかなと思ってると、うん、という方はぜひその話も、
そうですね、
意気込みも、はい、書いてください。
ではですね、
はい、
まあ、声を聞かせていただくんですけれども、
はい、
まあ、現在取り組んでいるその、まあ、それぞれの目的があって取り組んでいると思うので、
はい、
その成果を上げるためにどういったことに気をつければいいかというところを、
はい、
今日はお話しして、
そうですね、
はい、行きたいなと思います。
音色塾のレッスンは主に、はい、音声レッスンと、
はい、
メールレッスンという2つ、うん、はい、ありますが、こうやはり自分一人向けのものではもともとないので、
はい、
こうですね、内容が完全に自分用にこう、
うん、
パーソナライズされているわけではないです、ね、
はい、
なのでこう漠然となんとなく聞いている、
はい、
読んでいるだけではあまりトレーニングにならない、
うん、自分ごとに置き換えるというのがそこで必要なわけ
ですね、自分ごと、はい、自分のことだ
です、ね、
でそれもこうそうですね、例えば人前で話すのが苦手だから何とかしたいよと、
はい、
という場合、今までのレッスンで、うんうん、余裕で届く声
ですね、
はい、うん、支えがしっかりしていて通りやすい声というレッスンがあったら、あ、これは自分のためのレッスンだと、うん、と言ってしっかり取り組んでいるとは思うんですが、
はい、
じゃあ他のレッスンで、うん、そうですね、例えば 朗読で、
はい、
夏目漱石のこれ、芥川龍之介のこれを、というのが出てきた時に、もしかしたらね、
はい、
こう自分の好みで取捨選択してしまってるかもしれない、
その朗読は私ではないとか、
は
い、
うん、夏目漱石はあんま好きじゃないから、
夏目漱石好き
だ、今回パスだなとか、はいはい、っていう状態だとしたら、うん、そこはぜひですね、このもう音色塾のレッスンが自分用なんだと、うん、
はい、
というふうに考えて、うん、こうしっかり取り組んでいただきたいんですね、うんうん、
じゃあその朗読のレッスンも、はい、今の自分の悩みに当てはめて、
はい、
考えて、まあ、朗読に取り組んでいくと、
そういうことです、はい、でそれはなぜかというと、はい、一番今の自分に必要なことって、
はい、
得てしてこう辛いことだったり、うん、ちょっとやりづらいことだったり、
はい、
こう抵抗を感じることだったりするんですね、うん、その必要なことほど、
はい、
で今の自分にとってあっさりやれそうな、うん、こうまあ、やりたくなるようなことっていうのはもうすでに結構やったことあるはずだし、
なるほど、うん、
で現状どうなのかな、あ今人前に出て話す、届く声を出す、これを改善したいのであれば、その不足分、はい、足りないところを補う必要がありますから、はい、うん、むしろ朗読か芥川龍之介かちょっと苦手なんだよねというものほどやる、
う
ん、
そうかそうか、
はい、
それが苦手だって思う意識が、
はい、
実は自分 の、
はい、
その苦手部分を克服することにつながると、
はい、そういうことですね、
はい、
こうそれをちょっとパスしてしまったら、
うんうん、
今月はちょっと苦手なことやってるから、
はい、
また来月頑張ろうみたいに、うんうん、パスしてしまうと自分が目指している本当の目標に近づいていかない、はい、
そうか
ということはありますね。
そうですね、
はい、
これ自分が興味があって、はい、取り組んでて楽しいなっていうのは、
はい、
まあ、そもそもやっているし、
そうなんです、
ある程度結果は出ているんじゃない
か、はい、うん、まずですね、今の自分に不足しているものをこう補うためにも、
うん、
レッスンはこう落とさないように、
そうですね、
なんかこう必要な単位みたいなものでしょうかね、落とさないようにしっかり受けるというですね、
はいはい、
でとはいえなんですね、
とはいえ、
とはいえ、うん、やはりこの全員向けのレッスンであるには違いないので、
うん、
それを少しでもですね、
はい、
自分の現状、
うん、
個人的な自分の現状が少しでも反映されるのがいいと思うんですよね、
うんうん、
だからこうメールでどんどん話を聞かせてほしいんです、
うん、
でそれを聞かせてくれればくれるほど、あ今回のレッスンこういう内容だ、
うん、
であこういう悩みを送ってくれた会員がいたなと、うん、とその悩みに触れて取り上げたり、
はい、
そうですね、あるいはよりその悩みを解消するのに、うん、こう役立つトレーニングにアレンジして紹介したり、うん、ということができますから、
ね、
はい、
ぜひ送っていただきたいというところですね、
はい
はい、まあ、その成果を上げるためにということで、
はい、
お話しているわけですけれども、
はい、
まあ、自分が例えばじゃあ人前で堂々と話したいというようなそういう、
はい、
まあ、悩みを抱えてた場合、
はい、
まあ、同じレッスンで例えば同じ朗読のレッスンであっても、
はい、
今人前で堂々と話したい、それがこう欠けてるんだと、
はい、
いう場合は例えば、そうですね、届く声、
はい、
共鳴を、
はい、
届く声、そこにこう自分なりにフォーカスして、
はい、
意識を高めていくっていうような、
そこは大事ですね、
そういう受け取り方が必要ってことですよね、
はい、うん、もうこうポイントを狙い撃ちするっていう感じでしょうかね、うんうんうん、同じこう弾き歌い、
はい、
ウクレレで弾き歌いをしていても、うん、こう人前で話す、
はい、
ということと絡めてウクレレを構えるわけです、
うんうん、
スピーチで人前に立ってるのを、
はい、
イメージしながらウクレレを構えて立つ、うん、で例えば清子の夜とか何か簡単なものから、はい、こう弾き歌いをしながらそれが今 自分にとってはスピーチなんだと、うん、だから通る声で歌うぞと、
はい、
これが単になんかいやいややらされてる弾き歌いで、うん、
はい、
で、 できれば自分は、ね、自分の番は飛ばしてほしいみたいに思ったら、うん、なんとなくボソボソと口ずさむ程度でごまかすってなりがちです。
音楽の、 あのテストみたい
な、ね、はい、
学生時代の、
はい、でも、ね、自分が目指しているのは届く声なんだ、うん、人前で堂々と話せる自分になりたいんだと、
うんうん、
と思ったらそこにつながる弾き歌いを考えると、うん、ということですね、
はい、まあ、弾き歌い一つとっても、
はい、
ね、歌が上手くなるそれが目的ではなくて
ではないという、
はい
はい、
そこにつながるものがたくさんあるということです
よね、はい、
まあ、音色塾のこう今までの回を今123回までやってるわけ、まあ、今日が4回ですね、
はい、
で過去のタイトルとかをこう見てみると、
はい、
まあ、いろんなことやってるわけです、
はい、
ね、でそれぞれも目的もいろんな捉え方ができる、
そうですね、
ということで、まあ、過去の回をこう例えば見てみて、
はい、
まあ、いつでも聞けるようにはなっているので、
うん、
そこで今聞いてみると、
はい、
捉え今の自分だと昔とまた捉え方が変わってるっていうのはかなりあるんではないか、
あると思います ね、2年前3年前の内容を聞くと、うんうん、はい、結構それを報告してるくれる方いますね、
はい、うんうん、
あの以前のものを聞いてみた読んでみたと、
あ、はい、
そうしたら、うん、そう当時は分からなかったけれども、うん、ここ大事だったんですね、
はい、
聞き流してましたみたいな、うん、これは自分がこうトレーニングの段階が進んでいくと初めて分かることっていうのはあるので、
うん、そうですよね、
はい、
これは音楽そのものでも、
はい、
そういうことってあるんですよね、
うん、
特にこう作曲家が、
はい、
晩年に書いたような、
うん、
深い曲の場合、
はい、
例えば小学生中学生で、まあ、それを技術的に演奏できたとしても、
はい、
その深さまで分かるというのは非常に難しいわけです、
はい、
背景もなかなかこう文字では読むけどもやっぱり分かりづらかったりとか自分なりに解釈できなかったりとか、
はい、
それがこう年を重ねて演奏すると、
はい、
あ、これは年、ね、を重ねているのは自分もそういう思いが分かるの で、
です、ね、
それを表現しているんだっていう、
はい、
そうするとこう全く弾き方が変わってきたり歌い方が変わってきたり、
はい、
そういうのありますよね。
の頭では分かっていたけど、うん、感覚もついてきたっていうようなこともありますね、
うん、はい、ですよね、はい、歌なんて特にこう歌詞があるので
うーん
あるんではないかなと思うんですけど、
はい、
ね、どうですかね。
多分そのここでも取り上げているイタリア古典歌曲、う
ん、はい、
あれは音大の学生がこうまず最初に歌わされるですね、
うん
うん、ような歌が多いわけです、
はい、
でみんな嫌いなんですよね。こう音大の学生でこれからしっかり音楽やっていきたいという気持ちの割に、はい、古典歌曲ですか、
うん、
なんか面白くないですよね、
うんうん、
で曲調もなんか単調で盛り上がりに欠けるし、はい、で言葉もよく分かんないし、うん、で言葉を、まあ、イタリア語が書いてあってもよく分かんないから、はい、楽譜の巻末を見て、うん、日本語訳を見てもやっぱり訳がこう固いわけですよね、
うんうん、
こうそれを見てもなんかピンとこないし、はい、でところが大人になって、
はい、その
同じ歌を歌った時に、うん、初めて良さが分かりました。
そうですね、うん、
でこの硬い感じの日本語で訳してあったからピンとこなかったんだけども、うん、
はい、
この気持ちを言ってるんですよねっていうのがあの硬い訳でも分かりましたっていう、
うん、
完全にこの言葉の読解力も高まってる、
ね、そういうことですね。
はい、
だ初めはこう自分が興味をなくても、
はい、うん、
まあ、何かをきっかけに、ね、
はい、
興味を持って逆にそれにのめり込んだりとか
ありますね。
ありますよね、
はい、
昔あの私があの教育実習で、
はい、
中学校に行った時に、
はい、
まあ、ちょっとこの話したことはあるかもしれないんですけど音楽なので、
はい、
全く音楽に興味のない、
うん、
音楽にというか 学校の音楽に興味のない、
はい、
男子がいっぱいいるわけですよ。
あ、自分で音楽は聴いてるけども、
はいはい、むしろ好きなんだけど、
はいはい、
まあ、今、ね、イタリア古典歌曲みたいな、
学校の授業では、
そうです、そうです、
うん、
学生も音楽が好きで入ってきてるのに、
はい、
イタリア古典歌曲は、まあまあ、まあ別に
そうですよね。そう、
なので特に、ね、中学生なんかは、
はい、
音楽がいっぱい聴いてるわけですよ、自分の好きな音楽
は、はい、
でも学校の音楽はなんかかったるい、
うん、
だから別物にしちゃってるわけです、
はい、
なので特に男子はその取り組みが結構こう車に構えてる、
そうですよね、
連中が
やってらんない、
やってらんねえみたいな、何が合唱コンクールだと、
はいはいはい、
いうのがあったんですね。でもプライベートでは J-POP をこ
う
聞いてたりする。一番こうクラスで影響力のありそうな、
はい、
で一番こうなんか和を乱してそうな、
はいはい、乱してそうな、
乱してそうな、こうなんかこう、はい、負の影響力がありそうなやつがいたんですけど、
はい
はい、それが実は J-POP で、うん、こうビーズが大好きだというネタを仕入れたんですね、
はい、
で教育実習の時に、
はい、
まあ、歌唱コンクールとの曲はやるんですけど、
はい、
ビーズの曲もちょっと、まあ、まあ細かい話はあれなんですけど、はい、いろいろこう理由をつけて、
あ、その解説を
すんなりと、はい、ビーズの曲を弾かなければいけない状況にしてですね、
はいはいはい、
弾いたんですね。
うーん、
したら急にその学生
彼が、
はい、急に俺みたいな、
お、
俺の曲みたいな、
お
なんで先生ビーズ弾いてるの、
はいはい、
今日かったるい合唱コンクールの話でしょって、
はい、
それから急に授業終わったら、
はい、
なんで弾けるんですかみたいな、
お、
聞いて、
はい、
まあ、そういう話をして、
うん、
でもう次回の合唱コンクールのもう姿勢とかも全然違うわけですよ、
はい、おー、
音楽自体が楽しい、
音楽でつながったんですね。
そうそうそう、だこれも、うん、このビーズも、
はい、
この合唱コンクールも、うん、こういうところに共通点があって、
はい、
同じようにこう作曲されてるとか、
うん、
だからこっちも興味持ったら面白いよみたいな、
はい、
すると、あれ、なんで学校でビーズなんか流れるはずないのにという、
はいはい、
そこがまあインパクトがあったんでしょ
う。
はあ、それでこう、まあ、普段参加しない男子も、
はい、
まあ、少しはこう歌ってくれるようになったと。
それは相当影響を与えましたね。そうそうそう、
なのでやっぱり学校の授業でそういうのなかなかやらないので
、うん、
まあ、そういうのをちょっとずつ繰り出してあげると、
ね、うん、その後その学校の音楽の先生は授業をやりやすくなったんじゃないでしょうかね。
う
ん、
そうですね。
ね、
で最後の授業だったので、
はい、
一応こういうふうに授業をやりますっていう50分間とかの流れを書かなければいけないんですけど、
はい、
書いてないのにやったって
。書いたらダメ出しが出た
んですか。そうそう。なんでこの、
おー、ビーズやんの、
ビーズってなんだみたいな、
はい。
完全にイレギュラーで、
お
ー、内緒でやるみたいな。
はい、
やりましたけど、
あ、いいですね、はい、
なので、まあ、自分ごととこう捉えてもらうために私は、まあ、その時はやったんですけど、
はい、
なので、まあ、同じことを聞いても、
うん、
まあ、自分であればどうかっていうそこにね、
はい、入
れていけるといいかなと思いますね。
はい、いいですね、
はい、ということでですね、
はい、
今日は、あなたの悩みを聞かせてくださいというところでしたけれども、
はい、
はい、まあ、発声と話し方で何が手に入るかということで、
はい、
まあ、人間関係の改善であったり自分の魅力の印象のアップであったり、
はい、
まあ、コンプレックスの解消であったりということがありましたね、
はい
はい、なので、まあ、ネイリオチ君に入った当時、
はい、
から今
きっかけと、
はい、
はい、
変化であるとか、まあ、そこら辺も教えていただきたいなと思います、
はい、
まあ、発声話し方を学ぼうと思ったきっかけ、
うん、
それから現在の悩み、目標、
はい、
考えていること、
はい、
このあたりをメールをいただけると、
はい、
優先的に採用されると、
はい、そういうことですね、はい、
すると本当に自分にパーソナライズされた、
はい、レッスンになる、
ね、これからなっていくと思うので、ぜひメールで聞かせていただければと思います、
はい
はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。